この番組は II パソコンの提供でお送りしています。
どうもごきげんよう、米粒社協の三九達夫です。
国沢です。
日が燃えるです。
というわけで、はい、久々でございます。編集室です。
久しぶりですね。
もう9月入っちゃいますけどね。
おお。でも9月入っても暑いんだろうな。
暑い、
ね、あんな話ばっかり嫌なんだけど、ね、暑くてよ。もうね、本当に暑くてよ。
オタクになるよ、これは。
いいね、家からね、出たくないですよね。
そう、出たくない。
出たくないし、出れねえよ、もう。暑くて。
は
ぁ。よっぽどじゃないとさ。
いや、もうね、これ本当にちょっと命にかかる。俺は、うん、夏をちゃんと嫌いになれた。今までやっぱいろいろ夏ってなんかしなきゃいけないんじゃないかとか、
は
い、青春しないんじゃ、しなきゃいけないんじゃないかと思いましたけど、もう夏はうんざりです。
夏はうんざりってなんか歌にありそうだね。わかるわ。
あの子供の頃の夏が帰ってきてほしいですね。
それでもさ、いや今行ってないかもわかんないけどさ、あなた山形に行く機会があるんだったら川遊びとかできるんじゃない？
いや僕ね、遊びに行ってるわけじゃないんですよ、山形は。
いやだから仕事終わって時間作りゃいいじゃん。
ないのよ。
行くっていう目的があるんだからさ。
僕夜中の1時ぐらいまで仕事してるんじゃない？研究室で。
いやだ、次の日もだから1日ほら、休みを向こうで取ってっていう感じにしといてさ。
ないのよ。
あ、でもそうか。東京でもあなた忙しいのね。
そうだ、こっちを、こっちで7日やってた仕事を4日に分散させてるから。そうなんですよね。って言ってもまあ、アニメ見たりバスケット見たりに忙しいだけなんですけどね。
暇人じゃん。暇人じゃん。いやでも川遊びとかしてる子いっぱいいたよ。僕はほら、僕はあの外出てますから。
偉いなぁ。偉いな。自転車でしょ、どうせ。
そうですよ。今年の頭言ってたじゃないですか。だから今年は海だなと。言ってますよ、だから。
絶対行きたくない海。
でね、俺はね、思った。あのね、鎌倉に俺の居場所はないわ。すごいんだよ、観光。
行く前からわかるでしょ、絶対。
いや、わかってんだけどもさ。すごい。やっぱ質が違うな。山行ってるのと違うわ、質が。
夏コミとか行ったん？
夏コミはもう、バイトが休めなくて行けなくて、うん、唯一行ったのが、ガンダムベース東京だけですね。
おっと。
横浜の。
いえ、東京の、お台場の方で、ダイバーシティの一番上にあるんですけど、国さん最高でしたよ。
あ、そうか。ガンプラ作ってるって言ってたもんね。
そうなんです。
ラブヒガさんからいただいてますんで、ちょっとメール読んでいいでしょうか。
はい。お願いします。
最近順調にガンプラを積み上げているヒガさんに伺います。
はい。
私は初期ガンプラブーム直撃世代です。
はい。
需要に対する供給が全く追いついていない状態で、どの店に行ってもガンプラがなく、かろうじて在庫があったとしても、本編には登場しないジャブロー攻略用試作モビルスーツシリーズ。いや、ガルタンやガルガンといったバッタもの、または、戦艦の無彩やホワイトベースなどしかありませんでした。ところで昨今のガンプラ販売事情はどのようになっているのでしょうか。アニメシリーズはもう数十作品あり、その他 OVA シリーズ、劇場作品、ゲーム、コミックまでプラモデルの商品化がされているようですが、1作品に何十体のモビルスーツが登場をしますし、人気モビルスーツはグレート別やスケール別などが制作されているので、今やとんでもない数のガンプラが存在しているわけです。
そうですね。
それらを踏まえて質問です。
はい。
一つ、古いアニメシリーズのガンプラは注文すれば入手可能なのですか？二つ目、おそらく最新作のガンダムシリーズがメイン商品になるのでしょうが、過去作のガンプラはどのようなサイクルで制作されているのですか？ネットアンケートなどが行われていて、それに応じてメーカー側が生産するのでしょうか？わかる範囲で構いませんので、ぜひご教示ください。
僕が勉強して学んだ知識としましては、いわゆる 受注的なことはしてなくて、でも、再生産はすごい頻繁にやってるんですよ。だから、新しいやつも売り切れても、翌月には毎月出ますよ、出ますよって言ってるので、転売屋がぐっといなくなりました、まず。だから、店舗にはいっぱい並んでますよ。
うん、売れた数だけ再生産されるんだ。
そうです。売り切れたものは再生産するんですよ。特に人気作品で、転売屋に狙われそうな、あの、ガンダムの、ガンダム水星の魔女とか作品は、もう、最初なかったんですけど、今もう最初の、あの、キャリバーンなんかも8月生産、9月生産っていうのがもう告知してるので、買えます、うん。ちょっと頑張れば、うん。で、新作はやっぱりですね、やっぱお店の方でズゴーンと並んでるんですけども、うん、旧作はですね、本当に初期のものも定期的に再生産してるので、
うん、あるよね。
探せば。買えるんですよね、うん。で、すごいのが、値段も当時のままの値段なんですよね。
マジか。
ほぼ変わってない。
それびっくりです。だから、うん、あの、新作ガンダムが千何百円、八百円、二千円弱するのに、うん、あの、初期の HG のジムとかガンダムとかが千円とか、六百円、八百円とかで買えるんですよ。
うん、すげえ。
いや、だって今絶対材料費上がってるんですけども、
材料費はね。
バンダイさんはそこはかたくなに当時のお値段で売ってくれていらっしゃるので、うん、非常に助かりますね。うん、だから本当に転売屋で買うのは、バカみたいです。
まあね、確かにね。
うんうん。
あの、米子にもプラモ屋あるよね。
あります。あの、有名なところ、米子では有名なところ。ね、あそこやっぱり行ったらの、あるらしいですよ。売り切れてるものがそこにあるっていうのは。もちろん。
あれ、商店街の中にあったところ？
そうです、そうです。
ああ、はいはいはい。
あそこにはちゃんと新作も入ってるらしいですから。
あそこ県外から来るって言ってたもんね。
ああ。
一回打ち上げをやった、ね、あの、百貨店の地下にもあるでしょ。
え？
あの、熊谷？
百貨店の中じゃないんだけど、
いやいや、
建物の外側にあるんだよ、一軒。
米子ですよ、
米子だよ。
地下にあったんですか？
丸の下っていうか下、うん。あの百貨店のところ、俺歩いて行った時にあって、
へ
ぇー。あーと思ってさ、中入ってみたら、
はい。
まあ、その、古さっていうよ、やってるご老人二人はそうなんだけども、
はい。
中に置いてあるのは、この辺と変わらなかった。
ほぉー。
だから、ちょっと肩透かしみたいな。で、いや、やっぱりガンプラなんだとは思った。
やっぱ消費があるからですよね。どんなやつが入ってくるというか。
ん
ね、で
そこだからプラモ屋っていうよりは外になんか、そこの敷地なのかどうかわかんないけど、ミニ四駆のサーキットを作ってて、そこはだから家族連れが2、3人組来てたから、そこがブワーッと盛り上がった。ミニ四駆なんだ。すげえなって思ったもん。
そうなんですね。いいですね。
でも購入ね、ちょっと今でも入手可能なお店が結構ある。
ある、探せばあるんじゃないかな。
特にあの、都心はやっぱりすぐになくなっちゃうんですけど、うん、関西とかでも結構あってですね、ガンダムベース
の関西も大きい店はってことじゃない？
大きいですね。
日本橋、関西の
ガンダムベースの大阪とか、うん、京都とか、福岡とか、あの、やっぱ東京、東名阪になくなったものが、福岡にはあるぞっていうのがですね、
う
ん、ちゃんと、バンダイさんの公式サイトで見えるんですけども、福岡行けねえよみたいな。まだ在庫残ってるのに、みたいな、なんですけども、でも、また再生産してくれてですね、僕がずっと欲しかった、あの、ジムの、ジム1、ジム2、ジム3のセットがあって、
う
ん、それも、瞬殺したんですけども、
うん、
一昨日ですかね、ガンダム目線入ったっていう情報が入りましてですね、
お
だから作ってくださってるんで、うん、通えば買います。
なるほど。
だからぜひぜひ行きます、行ってください。
一時期あの転売のあの外国の人の転売っていうのも大き、買い占めっていうのも大きかったから、でコロナが来たからそれもあんじゃない？いや、ね、国内の需要もちゃんと守っていかないと、これ本当にまずいこと、もう一回来たらどうするのっていうのも、俺多分あるような気がするんだよな。
国さん安心してください。なんとですね、バンダイさんが、新たなガンプラ工場を今建設中で、来年には完成するそうですんで。
すげえな。
ますます在庫はあります。
え、どこに？
多分静岡じゃないですか。やっぱり静岡だと思いますけどね。
工場も静岡にってことなのかな。
だと思います。海外にはやっぱりできないみたいですよ。詳しい情報は知りませんけども。
わかんないけどな。
うんうんうん、
すごい、ガンプラもすげえからな。で、この話知ってるよ。俺も聞いたんだけど、模型マニアの人から。
はい。
あの、転売がひどくて、ガンプラが欲しいって言ったら今、比嘉くん、
はい、
買いに行ってももういつ行ってもないと。
なかったです
ね。で、これどうなんだっていう風になって、これね、あのメーカーさんじゃなくて、バンダイさんじゃなくて、そこの、これヨドバシだったから、間違ってたらごめんなさい。そこの店員さんが、
はい、
そのウィットを聞かせて、あの、こういうことをやったらしいんだよ。これ、お売りしますけど、うん、 その証明じゃないんだけど、このモビルスーツに乗っていたパイロットの名前を言える人だけに売りますっていうことやった。これかっこいいと思わない？すごい、すごかったらしいよ。だからこれやって。神対応だって言って。大騒ぎになったっす、だから。
かっこいい。
それも聞いて、これ、それすごいですね。いい店員さんですね、それ。そう。だからそれで答えられない人は転売と認めます。っていう風にするから売らないっていう風にやったって言ってたから、それほどもうなんか買い占めがすごかったんですね。すごかったんだよっつってたから、ちょっとそれもコロナのおかげでって言っちゃダメなんだろうけど、はい、落ち着いたってのもあるんだろうね。
国さん、ちなみに作ってて楽しいガンプラって過去どんなのあったんですか？
作ってて楽しいガンプラ、
このガンプラ楽しかったなーっていう。
あ、それはね、でもね、最初のガンダムを作れる喜びって言ったら一番最初の300円で144分の1。何作っても面白かった。それこそ本当に売れの、さっきのメールにあったように、ホワイトベース売れ残ってんですよ。
うん、
でも、まあいいか、手ぶらで帰れるかいって買って帰るじゃない。
うん、
作るんですよ、うん。想像以上にかっこいいわけ。
あ、
ホワイトベースってこんなにかっこよかったの。その感動を新たにするわけですよ。
なるほど。
作ってて喜ぶって、俺はそれでまたカスタムの方にも移行っていうのがあるから、
うん、
今度は俺144分の1ってのはもうはめ込むだけなんで、昔のやつは特に。
そうだよね。
そうすると、作品ファンとしても、ホワイトベースですよ。あの両足のカタパルトのところは開く機構にしてみたいとかっていうワクワクするじゃないですか。
あ、そっちの。
そうすると、機材もないのにあれをね、もう細かく切っていってこう、できねえかなってやるわけですよ。下手でもね。今のはホワイトベースは作ったことないけど、今のモデルのやつはね、わかんないけど、そういうギミックが再現されてるから、前、達夫さんのシャツキステのイベントでもガンプラの話させてもらったけど、やっぱ MG シリーズっていうのを手に入れて作った時にはもう、本当に心ときめいてたよ。最初から最後まで。すべての、ラインナップ。ドーム作っても、うわぁ、グフ作っても、うひゃぁ本当本当。
いやー、すげえ、人生満喫してるな、国さん。
マジで。マジで感動した
な。ああ、いやいや。ぜひね、YouTube に上がってるんで見てください。
あ、ぜひ見てみてください。
ぜひ
ぜひ。トッキーワさんからいただきました。
はい。
ありがとうございます。
エロゲーの移植作に関してということで。
うん。
石の下から初めて投稿します。
ありがとうございます。
ワウワウプラスト経由で熱文字リスナーになりました。リスナー歴8、9年くらいのトッキーワと申します。
嬉しい。
自分は毎週欠かさず聞く模範的なリスナーではなく、貯めて一気にというタイプです。これはアニメやドラマも完結してから見る派でして、もうかれこれ20年以上この一気見の習慣は続けています。アニメやドラマに関しては単純に1週間前の内容を覚えていないからです。ここからが本題なのですが、熱文字第448回俺たちのロマンの件ゲーム談義編において、この回の終わりの方でエロゲーの移植作はエロシーンがないのでゲームをするのが悔しくて仕方ないとおっしゃっていましたが、セガサタン版だけはそうではないと断言できます。
うん。
セガユーザーを公言なさっている日賀モエルさんならお分かりと思いただけるかと思いますが、はい、1990年代当時のエロゲーはセガサターンに移植することによって初めて音声がついたのです。
はい。
しかも、声優さんは当時の一線級の方々が多く出演されており、超絶豪華。もちろんエロシーンはカットされててないのですが、その前後のエロいセリフが、
そうなんですよ。
まさに至福の時と言えるでしょう。で、当時のセガサターンには他にも脱衣麻雀が複数タイトルあったり、一般向けで有名な桜大戦シリーズ、メディアワークス発売のエターナルメロディ、悠久幻想曲シリーズ、個人的に超おすすめなラングリッサーシリーズなどがあったりで、はいはい、ギャルゲーの分野では PS を大きくリードしていた名機でした。
はい。
熱文字でもこの機会に懐かしのエロゲーを語るなんていう企画はいかがでしょうかということで、再び石の下に戻ることにします。
いや、来月もお願いします。
ドッキリワさんありがとうございます。
ありがとうございます。
セガサターン、思い出のエロゲー。
エロゲー。
僕が一番思い出は、超名作ですよね。傑作。あれは傑作ですね。ああ。
どうですか、今の。
はい。イブバーストエラーがもう大傑作なんですけども、うん、その関連作品がいろいろありましてですね、うん、 その中で僕、デザイアってのを押したいんですよ。
あったね。
デザイアが一番僕はエロかったですね。
あ、そう、エロ
あの、描写がないんですけども、あの、ちょ、ダブル主人公で、あの、イブ・バストヤーと一緒で、うん、なんですけども、女性キャラいるって言ったら、マリナさんだったかな、うんうん、何かあったようなのを匂わせるんですよ、すごく。
あ、
いわゆる寝取られなんですね。あれ？なんか、メインヒロインで主人公として付き合うはずなやつが、なんかいけすかねえ男となんかあったような空気感を出してるっていう部分が、今でいう寝取られて、なんか、もやもやして、なんか異常に興奮したのを覚えてます。異常に興奮しましたね。でも描写がない、もう全部切るん、切ってるんですよ、しかも。それに関しては。他にも、描写はある程度残す作品もあるんですが、それに関しては全部切っちゃってるんですね。
うん、
だからその後に出た、あの、当時だった Windows の、いわゆるその、PC 版で出て、うん、セガスタンで出た後に、
はい、
完全版みたいなやつがまた、うん、ウィンドウ版で出るんですよ。
はいはい、
その時に、あの、パソコンは持ってないので、パソコン情報誌を買って、うん、そっちのエッチな描写を見て、あ、この、かけてたピースは、ピースはこれだったのかと。あーっていうので興奮しましたね。
そうだよね。
懐かしいですね。
確かにそうだよ
な。
続いて、あ、そうですね。これはあ、この夏私がやった数少ない夏らしい仕事についてちょっとメールいただきました。
はい。
サンキュー達夫さん、熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
はじめまして、ドンゴロと申します。
ドンゴロさん。
ずっと石の下に潜んでいるサイレントリスナーだったのですが。先日 J スポーツのツールドフランス2023第19ステージの放送を視聴してとても面白い放送だったので思わずメールしてしまいました。私は J スポーツのロードレースの放送は8年くらい、熱量と文字数のポッドキャストも7年くらい視聴しており、
すごい。
それぞれとても大好きなのですが、今回達夫様がツールの中継の解説を出さる、しかも私の一番好きな解説者の栗村治さんとダブル解説をされるということで、まるでカレーにハンバーグを乗せるような、好きなものと好きなものの掛け合わせに放送前から大変興奮しておりました。
そうだったんですか？
達夫さんが出演した第19ステージは、総合優勝争いには関係ない、しかも総合優勝者がほぼ確定した後のレースでしたが、ステージ優勝争いが大変激しいレースでした、
うんうん、
序盤から逃げがなかなか決まらず、逃げが確定した後も先頭集団と追走集団が目まぐるしく入れ替わる激しい展開、最後は先頭3人が追走集団から逃げ切り、しかもハンドルを投げたわずかなタイミングの差で勝者が決まるという、達夫さんも放送でおっしゃっていましたが、ナス・アンダルシアの夏を彷彿とさせるとても面白いレース内容でした。レースの実況解説も合間のトークもためになる話からくだらない内容の話までどれもとても面白く、あっという間の4時間弱でした。
4時間
?4 時間なんだよ。
喋ってんの
は。
すごいね。
達夫さんの自転車トークをこんなに長時間聞けたのも初めてで、とても新鮮でした。
いや、他で無理でしょ、そりゃ。
個人的なハイライトはチェーンが切れてしまったボリッツ選手と代わりに自転車を用意するシバノのサポートカーの人とのやりとりのリプレイ動画に、お得意の適当なアテレコをする栗村さんとそれに応える達夫さんの場面です。放送を見ながら爆笑してしまいました。達夫さん、そして J スポーツの皆さん、楽しい放送ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ぜひ来年も、いや、毎年ツールの解説してほしいです。栗村さんの相方のサッシャさんとの共演も見てみたいです。ツールドフランスが終わると夏が終わったような気分になりますが、全然終わっておらず、まだまだ暑い日が続きますので、皆様お体ご自愛くださいませ。
うん、ありがとうございます。
トンゴロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっといい仕事してるじゃないの。ちゃんと残してるじゃないか。
この方、非常に好意的なメールをいただいたんですけども。
あなただって前の時ちょっと叩かれたって。
また叩かれました？
めちゃくちゃ叩かれました。
あ、そうな。割合的にはそっちの方が大きいって感じ。
うるさいっていう。
ああ、まあそうなっちゃう。そうか、
そういう風な方はいらっしゃいますからね。
まあな。
お前誰だっていう。
あ、それも言いますよね。
それはしょうがねえじゃんな。それ、まあ、それが怖いからだったらもう、有名、テレビいっぱい出てるよ。だから、旬の俳優とかアイドル、お笑いの人に喋ってもらおうなっちゃうんだよな。
栗さん、そっちじゃないと思う。そっちじゃないと思う。うん。その、自転車を何を知ってるんだって意味の、お前誰だと思います。
そう。
あー、なるほど。はい、
だから、お前仲間なのか、何なのか。
そう。
はいはいはい。
それなんかわかります？なんか、アイドル現場でもゲームでも何でも。
なんかね、うん、この話、そのツールに出た話は、 あの、東京ポッド許可局っていう僕がやってるラジオ番組でもちょっとお話したんですけど、
はい。
この、なんか、古参ファンが、すげえうるさい感じっていうのが超懐かしかったんですよね。
ああ。
とおっしゃいますと。
昔の横浜ベイスターズファンみたいな感じ。一昔前の落語ファンもこんな感じの口の悪さだったな、みたいな。
どっちも太郎さんが大好きな。
そうそう、まあ大好きっていうかね、僕はそういうの主戦場に頑張ってきてましたから、ね。全然へっちゃらなんですけど。そう。めちゃくちゃ面白かったな、今年のツールは。そして、もう今は、ブエルタ・エスパーニャっていうスペインのレースも、もう始まってますからね。
ブエルタ・エスパーニャ
三大ツールって言われる、イタリア、フランス、スペインの。
あ、スペインもなんですよ。
世界三大レースで。9月はもうスペインなんですよ。で、ナス・アンダルシアの夏っていうアニメは、そのスペインのレースを舞台にした、映画なんですね。
そうなんですね。
うん。
あ、ちょっと達野さん気になったのが、さっきのハンドル投げるって何ですか？
ゴール手前で、本当に差がついてないんだけど、
はい。
ゴールが見えた瞬間、ハンドルを前に投げて体を残して、自転車だけ前に押すっていうのがあるのよ。それをハンドルを投げるって言うんだけど、
はい。
ハンドルを投げるのもすごいテクニックがいって、でこのレースは結局そのハンドルを投げたほんの数センチの差で勝者が決まったっていうレース
なん
です。漫画みたいな。
センチ？
レースが目まぐるしく動いて全く話す隙がなかったんですけど、まあそれにしても4時間喋るラジオみたいな番組なので、楽しくいらしていただきました。
お
ぉ。すごいですね。
そうなんです。そういう仕事もやってたんです。これがもう僕の夏の思い出ですね。
そうですよね。
だってツールファンってまだこんなところにいるんだっていう。
おい、おい、ちょっと、そんなこと言わないでください。
タレントとかの悪口平気で言って、なんか、タレントが亡くなったみたいなことを一言だと思っている人たちだけで成り立ってる、ジャンルなんだなっていうのを思い知りましたね。
まあ。
いやいや、でも本当にそういう感じで、ちょっと懐かしさすら覚えてた。ジップでアニメ紹介してた頃ちょっと思い出しましたね。
はぁ、最初もそうでしたね。
そう。
その人たちはやっぱレースを見てる人、自転車乗ってる人たちなの？その辺でもわかんねえか。
ああ、いや、両方だね。
気持ちって感じか。
気持ちわからないでもないんだよ。俺も、やっぱね、最近バスケットのワールドカップ。
はいはい。やってんね。
で、久々に地上波でそのバスケット、
やってる。
もう中継とかがあって、
はい。
見るんだけど、アナウンサーがちょっとうるさくて。
そうなっちゃうんだ
よ。
なんか、もうちょっと落ち着いてやってほしいなーっていうのはあるんだけど、どうしてもなんかこう、日本というか、ちょっとナショナリズムな方向に持ってくから。
あるし、そういう風に持っていきたいっていうのが、下心が透けて見えるじゃん。その盛り上げてイベント的にっていうのがすげー伝わってきちゃうんだよな。
うるせえなって思ったんだよ、ね。
まあ、
確かにな。言わないけどね、それはね。
今言っちゃったじゃん。
ツイッターとかでは言わないです。
あ、そうですね。こうしてね。
そうですよね。いや、まあそういう、この中の仕事のお話でございました。は
い、いいですね。
あとはですね。夏コミどうでしたっていう、朝記者からも、メール来てるんですけど。
はい、はい。
特になんか情報は追ってる日田くんは。
あ、もうとも言ってる人から話聞いたりとか、こういう本いるみたいなところはあるんですけど。
今回企業ブースに VTuber の会社が参加していたらしいのですが、あれは何を売っていたんでしょうか。グッズと言われてもなんかピンときません。バーチャルな存在とリアルな物質とのリンクがどうも不自然というか違和感があるので、もしかしてデータでも売ったんでしょうか気になりますという。
朝記者ちゃん。やっぱ T シャツとかそういう、アクリルスタンドじゃないですか。みんな大好きアクリルスタンド。
適当なこと言ってるよな。
はい。
リアファイルとアクリルスタンド。
でも今、なんか、アクリルスタンドを作っときゃ売れるみたいな感じは、2次元、3次元ともありますよ。
まあ、アクスターいいしね。
芸人さんまで作り始めてますからね。
そうだよね。わかります。クールミント記者からいただいております。
はい。
自動販売機についてということで。
はい。
比嘉くん今ね。
はい。
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようってアニメやってるの。
アニメで？
アニメで、異世界転生ものなんだけど、
はい、
自動販売機に生まれ変わるっていう。
すごいですね。
いや、すごいんだよ。
で、タイトルだけで、いや、ちょっとびっくりしてます。
これ、俺も、国さんも、足富くんも、度肝を抜かれて、
絵が浮かばないですもん、
はい。新選権1位になっちゃった。
1位ですか
?1 位になっちゃった。
なっちゃったんだよ。
はぁ、
あ。っていうのを受けた、ちょっとメールだったんだよね。
はい。
はい、熱文字編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
新選権お疲れ様でした。
お疲れ様でした、皆さん。
小生新選権1位の自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまように割り見てでちゃんと投票したのですが、
うん、
正直新選権で1位になるとは思っていなかったので驚きました。
おー。
ところで自動販売機といえば、今飲食店から注目を集めている自動販売機があるのご存知でしょうか？
え？
それは、三電リテールシステム社が開発したドヒエモンという冷凍食品専用の自動販売機です。決して猫型ロボットではありません。コロナ禍において飲食店は休業もしくは時短営業を余儀なくされましたが、そんな時にドヒエモンが活躍しました。ドヒエモンの導入のメリットは1、24時間稼働できるので休業時、閉店時間帯にもお店と同じクオリティの商品を販売することができる。2、販売許可と電源があればいいので、駅のホーム、コインパーキング横、オフィスビルの休憩コーナーのような飲食店の出店しづらい狭い場所にも設置でき、飲食店の宣伝が期待できる。3、無人販売なのでコロナ禍でも安心して提供ができる。また人件費の削減にもつながる。4、長期保存ができるため食品ロスの削減ができる。5. 冷凍食品の自動販売機といえばセブンティーンアイスのような小型商品用自動販売機しかなかったが、うんうん、ラーメン、ピザ、餃子、
あるある
高級な食品だとブランド牛やうなぎなど、飲食店のジャンルを問わず大型の商品でも販売できるなどです。
はあ、
そんなドヒエモンはさらに進化をし続けており、2022年に全国のドヒエモンの設置場所、在庫情報、商品情報がわかるアプリまで開発されました。その名もドヒエモン GO です。決して街でモンスターを捕まえるソシャゲではありません。こんな感じで自動販売機は日々進化をし続けています。自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようの方にもいずれドヒエモンのような進化した自動販売機のギミックを用いた話が出てくるかもしれませんね。以上です編集長ということでクールミント記者ありがとうございます。
ありがとうございました。興味深い。
確かに
確かにいますね。確かに
鍋のあれとかも売ってたりするもんね。
ありますあります。
すげえ時代になったなと思うけど。
三電リテールシステム
って言うんですね。
冷えるで思い出したんですけどね。
はい。
山形を、まあ、僕最近行ってないですけど、
うん、
ちょ、7月まで行ってたんですよね。
はい。
はい。
で、山形って冷やし文化なんですよ。
へー。
ああ、なんかね、冷やしてなんか食ってるって聞いたな。
冷やしラーメン。
ああ、冷やしラーメンなんだ。
うん。
で、冷やしラーメンが一番有名で、一番麺を食べる県なんだよね、山形県。
意外ですね。
蕎麦が有名だから、とにかく。で、蕎麦屋のラーメンもめちゃくちゃうまいんだよ。はい、俺とか比嘉くんが好きな、醤油あっさり系なんだ
よ。ああ、いいですね。
だしがすごい美味しくて。
はい、はい。
で、冷やしが結構ラーメン以外でも結構いっぱいあって。で、自動販売機に、冷やし軍手が売ってる。
軍手？
軍手。
ああ、つけてれば今冷たいですよって。
農作業やる人が多いから。
ああ。
軍手冷やしてんの。
おー。
で、冷やしたところ一瞬でまた熱くなっちゃうと。
ああ、そうなんだろうけど。
あとね、冷やし塗装っていうのもあるんだよね。
冷やし塗装？
塗装。
はい。
だから、断熱材がちょっと実行ではないやつ。
ああ
。夏暑すぎるから。っていうので、ちょっと衝撃だったんですよね。
すげえ。そうなんですね。まあ、塗装は確か沖縄でもありましたよ。光を反射するみたいなやつは。
はい、
山形であるんですね。
山形ってだって今、全国的には埼玉県の熊谷が暑い町だみたいなイメージになってきて、その前山形だったらしいからね。
そう。そうなんですか。
日本で一番、
そんな暑いんですね。
やっぱ地形的に熱が溜まりやすいらしいんだよね。
へ、は、ぇ、い、
だから、
うんうんうんうん。
ただ、僕、全然外行く時間がないんで、ちょっとね、山形全然わかんないんですよ。
それもなんかさ、ちょっと寂しいな。そんなに時間がないと。
山形マウント取ってくるやつがいっぱいいるんだけど。
はい。山形マウント。
山形行ったらここがいいですよ。美味しいですよ。
いや、マウントって言わないでくださいよ。
達夫さん、山形いるのにこんなことも知らないんですか。
いや、絶対痛い。考えすぎです。
俺別に遊びに行ってるわけじゃねえから。
そうなっちゃうよな。
うんうん。
今、クールミントさんからメールいただいたんですけど、このクールミントさんに関するメールもいただいております。
はい、はい。
達夫編集長及び編集部の皆様、こんにちは、うーと申します。
こんにちは、うーさん。
最近、芋焼酎八杯目さんの投稿から見て、こんな素晴らしいサイトがあることに遅ればせながら気がつきました。クールミントさんが作成している、熱文字マニアというサイトがある。
ん？そんなのがある。
そんなのあるんだって。うん、
初めて聞きました。
で、過去回を振り返るのに役立ったり、各記者さん情報が載っていたり、企画でカーズさんの歴代初恋相手の編成があったりと、とても魅力的なサイトです。熱文字好きでまだ気がついていない記者さんやサイレントリスナーさんはぜひともチェックしてみてはいかがでしょうか。クールミントさんには感謝とともに無理せず運営していただけると幸いです。以上、私も微力ながら熱文字の方に今後メールを投稿しようと思います。それでは失礼します。ということで、作ってくれたっぽいんです
けど、
これ
はまあ、
嬉しいね。
ファンサイト、これね、
うんうん、っていうことなんだね。
用語集執筆とかやってる。
おぉ、ほんとだ。あ、ニュースサイトだ。
そうそうそう、そう。
すごい。あ、目に優しい色使い。
うん、もうこれ、公式のホームページもこれでやってくんねえかな。
わ、綺麗じゃないか。センスが光るね。
うん。ああ、いいですね。なんか、ごてごてしてなくて。
熱文字の演者のプロフィールより、リスナー記者紹介の方が分厚いっていう、ね。
あ、ほんとだ。
すごいよね。
すごい。
データベース。
はいはい。
データベースがあるんだって。あ、これは。
面白い。
もう、わかんないけど。すごいよね。
熱文字マンティアのロゴまである。
新鮮券データベースがある。
わ、すごい。
なにこれ。
超便利。
キャラクターデザインランキングだって。
え、なんすか
そ
れ。これは、
今までの新鮮券の獲得ポイントで1位が大塚舞さん。320ポイント。
すごい。
知らない。
え、知らなかった。
知らなかった。
そんな、
それを数値化してるわけで。そう。すごいわ、大したもんだ。
ていうか、よくこれデータ取ったの。あ、だから2013年から2023年までやってるわ。
10年も
え、じゃあ、これ制作会社ランキングどこだと思う？
制作会社ランキング。
新鮮券で入った。
新鮮券でってことでしょ。まあね、一般的には巨アニじゃないのって思うけど、俺 PA あたりが、いや、待って、JC とかも手堅いかもよ。
俺たちね、結構 JC スタッフに踊らされてるよ。
JC っぽいな、じゃあ。
マッパとかも割と好
き。マッパありそうですね、はい。
どこなんだろう。JC スタッフだ！
うわ
!JC!
あ、すげえ !41 作品
編集長さすが
!1205 ポイント
ダントツじゃないですか。
ぶっこ抜きじゃん、これ。
おー、
JC スタッフ、ね、マットハウス、マッパ。
おお、
動画工房 A1 ピクチャーズ、ライデンフィルム、シルバーリンク、ウィットスタジオ、クローバーワークス、PA ワークス。
何この会社名の並びの素敵さ。知らない人は知らなくていいみたいな。いいね。眺めてるだけ飽きないわ。
いいですね。
最高だ。
あ、で、やっぱ下の方が9作品以上の制作会社で、ね、京都アニメーション。
なるほどね。
あ、
そういう風にカテゴ
ライズ。平均だと京都アニメーションが、1位だから、うん、その作品数で言うと JC スタッフとかになるんだけど、
はいはい。
まあ、いわゆる、平均点だと京都アニメーションが持
つ、うん。そうなんだね。
ああ、クローバーワークスも強い。
クローバーワークス。どうだって動画工房も強い。平均的に強いな。
本当だ、動画工房。
これスタジオ D が入ってるのはこれはもう編集長の力です
よ。そうですね。
力って。力って何ですか。
いやー、こんなのやってる人いるんだね。普通たデータベースっての
え普通たデータベース。
お手当たり
編集これも記者さんの。
あ、なるほど。 すごいな、これ。
すごい。
え、俺、この人に編集長任せようかな。
ちょっと。
すごいな。
でも、話別ですよ。
オグナ記者、13期へ防衛隊についてとか、中身まで。
すごい。
あったな。
すごい。これちょっとちゃんとやんないとね。こういうの本当
は、ね、ありがたいね。
データ提供できるんだったらしますんでね。なんか言ってくださいね。カーズ歴代初恋キャラ。
あ、来た。誰だ。
どうでもいいよ。どうでもいいよ、こんなの。カーズ歴代。初恋キャラ。第89弾。
いや。
89弾って、お相撲さん？
まず横綱とかさ、巨人の4番じゃねえんだからさ。
ねえ。
あー。わかる、このラインね。このラインか。第80代。初代誰だろう？
初代誰って、ビビットビットのね。
うわぁ。
あ、そうなんだったっけ。
しきやかで、第2代が、あの、ラブライブの、海ちゃん。
海ちゃんで海ちゃん言ったの覚えてんだけど、初代ってそうなんだ。ビビットビット
レッド。確かに。
すごいですね。
ビビットレッドオペレーション、俺確かイベントの司会とかまだやってたもん、当時。
あ、そう。
そうね。初恋の季節、2013年。
10年前じゃんか。10年経っちゃった。
ちょっと待って。初恋の季節っていう言い方やめてほしい。あー、くだらね
え。あ、でもこれ、海ちゃんとあれで13年の冬じゃん。
そうだね。だから、同時だよね。
同時なんだ。初恋なんだけど同時なんだ。さすがカードさん。
秋は、真央優は、あの、真央優の、真央優者、あの、女騎士。
はいはいはい。
真央
優。
真央優ね。一人だけです、
ね。そうそう、エイミー、あのね、ガルガンティアの話してたのよ、カズさんにしてる、よく覚えてる。
ガルガンティアはちょっと犯罪スレスレの話してたんで、ちょっとアーカイブ的にアウトのやつでしょ。
あと、夏尾ちゃんもそうね。
うわぁ、ね、すごい。
言ってましたね。これいいな。カズさん羨ましいな。
カズさんの中でラブライブ強いな。
ラブライブですね。ラブライブ結構あるな。ですよ、
アイドル好きなんだな、やっぱり。
クロムクロね、
あったね。
ああ、クロムクロ。
あのね、これは、カズさん、マオさんが好きなんですよ。
いやいやいや、そうなんですか？
あの人、マオさん好きですよ。
ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、出てきた。
ああ、それ、その傾向あんのかもしれないな。
だいたいあの人、マオさん好きだから。
だいたいマオさん好き。
いや、すごいね。
これ見応えありますね。これでいくらでも喋れますね。すごい。
松崎漫画大賞とか、これちょっと売り上げに貢献できんじゃねえの
ね
え。
あ、ほんとだ。あ、さ、しかも。
優しい。これちゃんと、なんか、リンクも貼ってくれてる。ね、
ギャグ漫画大賞。
用語集もある、ね。あ、ほんとだ。
50音になってる。
石の下の無地。
石の下の無地ってあるのよ。
熱文字におけるサイレントリスナーの故障って書いてある。
辞書作ってる。すげえ。
オタクはケツの穴が小さいほどいい。サンキュー達夫がオタク特有のめんどくささ、頑固さに対してよく使う言葉。
悪い言葉ですね。
おっぱいの大きさ、心の大きさ。サンキュー達夫が斎藤かおりのように広い心を持ちたいと語ったとか。あ、すごいな。
すごいな。
これはちょっと熱文字最近入った人もちょっと、ね。
そうですね。あ、確かに確かに。
あ、クリさん、脳がチャオ入ってます。あの、
脳がチャオ
っていう芸人いますけどね。
脳がチャオ。
相方じゃないんですよ。脳がチャオ。
チャオですね。
雑誌のチャオ。
チャオですね。
ブギブギおける初見記者へ向けられた造語。少女漫画誌、チャオ。に由来すると書いて
あ、ちゃうなんですね、ハズミさんは。
ああ、面白いな、これ。
ヒガゲームも入ってますよ。
ああ、ありがとうございます。
ヒ、う、ガ、んゲームは、ヒガモエルが2020年に開設した滑舌の悪いヒガモエルがゲーム実況を行うというコンセプトの、はい、コンセプトなの YouTube チャンネルで、親子で配信を見ているというリスナー記者がいる。編集部宛てにヒガゲームの感想メールが届くことがあるが、サンキュータツオはヒガゲームのことは熱文字に送るなと苦言を呈
した。
あったあった、ありましたね。
あったね。
まあ、ね、懐かしい。どこに送っていいか分かんなくて。
懐かしい。え、マキタさんの名前ありますよ。なんで？
マキタさん問題。
おたよた編集室でサンキュー達夫が告白した、サンキュー達夫が楽しく見ているドラマにことごとくマキタスポーツが出演していたため、楽しくなくなったという問題のこと。
なと。
転じて知り合いがドラマに出演しているため、せっかく楽しく視聴していたドラマを楽しく見れなくなるという問題のこと。そうだね。確かに。
ちょっとわかるかもしれません。確かに。
これは、昨日何食べたに、牧田さんが出てきて、現実に引き戻されるっていう。うん、
ああ。そういう、確かにそう。
牧田さん、やめ、いや、出てくんのかよ、牧田さん、みたいな。
そうですね。いや、すごい。おもす。
あ、八木橋百貨店。
おお、すごい。八木橋百貨店さんまで。
優しい雨の長浜博士。
ランドルセルを下ろしたら女としておしまいって感じ。
これは、ヒガモエルの女性の好みを表現した言葉。ヒガモエルは小学生以下の女性にしか興味がないということになるが、ヒガモエル本人もその発言に対して強く否定してしないため、本当の可能性が高い。
いやいやいや、やめてください、やめてください。逃がさせてください、逃がさせてください。
あ、7分の22。
ああ、あったね。ありましたね。
なんか、覚えてませんけど、なんか嫌な感じがします。嫌な感じ。
僕が苦言を呈したやつ
ですね。ああ、あれだ。ネガティブなやつだ。
うん、そうですね。
でもやめましょう。
これはやばいやつですよ。
そうですね。でも、ちゃんとね、うん、記録して残してるの素晴らしい。
すごい。国民読者すごいじゃないですか。
ありがとうございます、本当に。
ちゃんと歴史とかね。番組、うん。
丁寧だな
ぁ。丁寧に作ってくれてる。
嬉しいね。
美しいですね。
面白がってくれてるってことですからね。うん、嬉しいことですよ、やっぱり。
年表？
お？
そう、だから2012年末、2008年から。
これすごい。
アニメ界というユニットでアニメ界のお試しという二次元関連のポッドキャスト番組を配信していたが放送終了となった。
はい、はい。
その後、達夫編集長が新たなポッドキャスト番組を立ち上げたがこの番組の起源である。ちなみに2005年から2007年までは同じくアニメ界で二次元行きましょうという番組を配信していた。そうだよね。
はい。
で、1回目が2013年の2月の2日。
2月か、2月の頭か。
そう。で、記念すべき第1回の配信内容が全身タイツの件という、聞きたい人だけ聞けばいいというスタンスの尖った内容だ。
尖った内容。
そうだね、あったね。
あ、すごいなぁ、これ。
あ、足止み初登場が2月の6日。あ、松崎長浜初登場が2月の20日。カーズ部長が3月。ね、うんうんうん、若林さん出たとか。ああ、なるほど。あ、比嘉くんは6月からだったんだね。まあ、うんうんうん、そうだね。比嘉くんモテモテ期だからね。
モテモテ期じゃないんですね。
そうですよ、ありましたよ。
いや、これは、
すごいなぁ。
希望すごいわ。忘れてることがいっぱい書いてます。すごい。
書いてある、すごい。
ありがとうございます。
ね、こういう、シモピーギさんとかもね、なんか同人誌作ってくれたりとか、こういう、
ねぇ、
うん。あの活動もあります
よ、ね。うわぁ、ありがとうございました。うわぁ、いいの見た。
うん。
すごい。
いや、頑張んなきゃいけないですね。
はい。
うん。
あとは、あ、初めましての方からもいただいております、はい。今日から熱量と文字数を聞き始めた人です。
おお、今日から。はいはい。
3つの回を視聴し、あまりにも楽しかったので感想を送らせていただきます。
ありがとうございます。
青い鳥の感想を視聴しました。最高でした。私もこの作品大好きなので、うんと何度も思いながら聞いていました。
うんうんうん、
このような形で一緒に楽しめるって素敵ですね。2020年のアニメアカデミー賞414回も視聴しました。
はい。
方に専門性を感じられて面白かったんです。
特
に狙撃に関するお話では、こういう楽しみ方もあるのかと驚きました。で、3つ目に年明け回415回を視聴しましたと。アニメが好きな方は、おおむね最近のアニメも追いかけていると思っていましたが、そんなこともないんだなと知りました。
ああ。
なら私もオタクと言えるのかもと少し自信がつきました、みたいなメールもいただいておりますね。うんうん、いや、すごいな。
嬉しいな。
芋焼酎さんから
いただ
きます。はい。お、ありがとうございます。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
芋焼酎です。私はハイレグも好きですが、ハイレグ以上に好きなものもあります。
お
それは殺し屋です。
ずいぶん。
昨今映画やアニメでも空前の殺し屋旋風が巻き起こっています。
うんうん、
映画だとジョン・ウィック、だいぶ古いけど、ザ・ファブル、ヘルドックス、ベイビー・ワルキューレ、アニメだとプリンセス・プリンシパル、スパイ・ファミリー、リコリス・リコイル、秋葉メイド戦争、殺し屋好きの私としては人生最高の時代を迎えたと歓喜しております。
お、
私を殺し屋の道に引っ張り込んだ作品は池波翔太郎、仕掛け人藤枝梅安、以来殺し屋になる道を模索しましたが、どうやっても見つからず仕方なく商船高校に入り船乗りの道を目指しました。
よかったよかった。
そんな殺し屋好きの私が熱文字メンバーの中で誰が殺し屋に向いているのかを見極めたいと思います。
ほう、
こんなメール採用されっこないことは分かっていますが、どうしてもお伝えしたい。
お、はい、
まず編集長の達夫さんは殺し屋に向いていません。
うん、なんで？
達夫さんは見た目が普通なので、一見殺し屋に向いていると思われがちですが、いかんせん背が高すぎます。
へ、
次は国井咲也さんです。国井さんは見た目でアウトです。はい、殺し屋っぽい格好をしている殺し屋は映画やアニメの中だけです。国井さんはただの中二病です。次は比嘉さん、
はい、比嘉
さんは殺し屋に向いています。
え、はい、
コミュ力が高くどこにでもいそうな非力なだらしない体のハゲほど殺し屋に向いています。
あ、うわ、
否定できない、おめでとうございます。
否定できないけど、
次は明日先生、
はいはい、
広がりに殺し屋は務まりません。
え、なんで？
松崎住職、髪型が論外です。
論外？
藤井21、藤井さんは殺し屋向きです。料理に毒を盛れば一発です。おめでとうございます。
なるほど。
カーズさん、カーズさんは優しいので殺し屋には向いていません。おい、こいつだいぶカーズ寄りだぞ、こいつ。
ちょっと僕も優しいよ。
同じ理由で石井ミクさんも殺し屋に向いていません。
おいおい、いい気だろ。
次は関口ジョニーズ。少年漫画好き、遊戯王カード好きに殺し屋はいません。
なんだそりゃ。
最後は黒ヤギのお二人ですが、完全に殺し屋です。私が思う殺し屋像にぴったり当てはまります。見た目、性格、年齢、どれをとっても完璧な殺し屋です。YouTube 配信のお二人のあの目、あの目は軽く100人は人を殺してきた目です。私にはわかります。私の夢は黒ヤギのお二人が私の殺し屋ナンバーワン映画のベイビー・ワルキューレの続編、おそらく永久に続編が作られるであろう最高の殺し屋映画にキャストされて、本物の殺し屋ぶりをスクリーンで見ることです。以上、絶対に採用されるはずのないメールでした。というものをいただきました。ありがとうござい
ます。採用しちゃうから。
ありがとうございます。
いやー、誰かな、わしとみとか向いてそうだけどな。
ここが難しいのが、
はい、
いわゆるエンターテインメントの中の殺し屋っていうのとスパイって何が違うのなんだよ。
なるほど。
思うけどね。
はい。
で、殺し屋って言うんだったら荒事をやるんで、それこそヤクザみたいのでも全然いけるわけ。先ほどの彼のロジックだった、彼女かもしれないけど、彼のロジックだったら、はい、サンキュー達夫でもいいわけだよ。あなたに殺しを依頼しますってもう決まってんだから、
うん、
スパイじゃないから、目立ったって何でもいいわけ。
確かに。
ということでしょ。荒事だけ綺麗に限って。
すごい。
で、法的に罰せられないっていうルートが確立していれば可能になっちゃうんだよ。っていう話。
確かに。
エンターテイメントの殺し屋って行って逃げてくるがミッションの遂行みたいなところあるでしょ。う
ん、はい、あります、ね。
リアリティで考えると多分そういうことでもないからさ。本当の殺し屋ってじゃあ軍隊、施設軍隊になっちゃうじゃんってなると、ほら、作品中であいつらはただのゴロつきの殺し屋さみたいな風になってくるわけ。
よく言うそれ。
はい、はい。ああいうのも多分含めてんだよね。
確かに、だから殺し屋は殺すことが目的だから、目立っても別にいいんだよね。
うん、そうなんだよね。だから前、狙撃の云々なんかこの番組でもなんか話してもらった時、なんか他の記者から、あの、記者くんからメールもらったじゃん。だからどういう入れ物になんかライフルを入れてれば目立たないみたいな話とかって、そういうのも出てくるんだよ、ね。
うんうん。
目立っちゃまずいのはなぜっていう。殺し屋っていうんだったらもう商売でやってんだから別に目立とうが目立たないがっていうのもあるわけじゃない。最近のだとうん、なんだっけ、家族の、娘さんが DV 受けてて、その旦那を殺してしまったお父さんのお話っていうのでさ、殺し屋が出てくるんだよ。殺し屋集団が出てくるんだけど、
はい、
いわゆる今までのエンターテインメントのゴルゴ13系の殺し屋じゃないんだよね。もう言ってみりゃヤクザの集団なんだけど、もう明らかに殺し屋なんだよ。施設軍隊じゃん、これ。っていう描き方だってのは、新しいし、嫌な言い方だけど、これもしかしたらリアルなのかもしれないっていうところがあったわけでしょ。
うん。
うん。ホームなんとかヒーローだっけ？あれ、 結構ヘビーだったから、みんなやっぱり面白い、面白いとは見てるけど、わっしょいわっしょいっていう風に言えない作品だったけど。すごかったよ、あれも。
そう
か。こういう書き方するんだ。すごいな、日本の漫画って思ったもん。
この方は浜渡さんと読むのかな、ちょっと読み方わかんないんですけども、はじめまして、浜渡と申します。
はじめまして。
浜とかな、わかんない。長年聞くだけリスナーでしたが、石の下よりはい出てきました。
3人目の。
よっぽどショックだったんだよ、この表現。
というのも最近今更で恐縮なのですが、長浜博監督のアニメデトロイトメタルシティの DVD 特典のメイキング映像を見たためです。メイキングを見てみると、なんとこのアニメ、君の名はなど今やアニメ実写を問わずヒット作品には必ず関わっていると言っても過言ではない川村元気さんが企画として関わっているではありませんか。長浜監督はあの川村元気と仕事されたことがあったんですね。メイキングはアニメ本編とは打って変わって非常にシリアスな内容。
ドシリアスですよ。
冒頭からセリフとセリフの間の間をめぐるケンケンガクガクの議論が展開されます。河村元気からの必要な口出しに対しても一歩もひるまず自身の信念を貫き作品を作る長浜監督の姿や、作品完成後の監督と原作編集者の抱擁には深くにも感動してしまいました。普段はアニメをただぼーっと見て無責任に面白いだのつまんないだの言ってる私ですが、アニメ云々以前に私自身の仕事への向き合い方なども考える機会になりました。コロナ禍以降、長浜監督の熱文字への出演の機会がめっきり減っていましたが、また機会があれば長浜監督の声が聞きたいです。
うん、
ありがとうございます、ね、
そうね、あれすごかったもんな。
あれはすごかった ね。
俺も見て、これ、特典とはいえ、世に出していいものなんですか？
凍りついてたよね。凍りついてたよね、現場が。夜中の12時くらいに、
はい、
ちょっとみんな集まって、つって長浜監督が、
はいはい、
スタジオにみんなを集めて、ちょっとこれはさ、みたいな感じで言い出して、
はいはい、
その話し合いが2時とか回っても全然終わってないんだよ。
ああ。
やべえな、これっていう。これどうすんのどうすんのっていう。でも、長間さんいつもこんな感じだしな、っていうのが。みんな具体的に分かったと思うんですよね。
はあ。
そう。で、やっぱり現実的な案とか妥協案を示す人に対して一切妥協がないから、はい、長間さんが。
なるほど、なるほど。
こいつ話す筋連想みたいな感じになって。
いや
、あれかっこよかったよ、中間さん。
かっこいいですよ。でもだから、あれ、今の編集長の言い方、俺が別に肩持つわけじゃないけど、
うん、
あれもだから、もう、答えがない答え探してるわけだからさ。
そうそう。
いや、だからそこで妥協はうんぬんじゃないけど、うんうんうん、いや、だったらなんでこの作品を選んだのとかって、そういう話になっちゃうんだよね。
うん。
でもそこをなーなーにしないで中浜さん、だここをちゃんともうコンセンサス取ろうよってなると、うん、あれはだから柔らかく言うとコンセンサス取ってんですよ。だから
そうだね、
こここう行こうと思ってるけどどうなの、じゃあ君も納得してくれないとこうは作れないよ、うん、君の案で行くんだったら俺は違うよ、降りるよっていう話になっちゃうんだよな。でもここまでやってなんぼじゃんっていう風に作る人たちと、いやそこまではさ、うん、っていうのもあるから、どれが正しいなんて何とも言えないんだよね。それだって、宮治監督も似たようなこと言ってたよね。この番組だったかわかんないけど、その腹割って本気で殴り合うわけじゃないし、怒っているわけじゃないんだけど、その、何、意見のその鋭い対立っていうのを踏まえて上、次行っていかないと、やっぱいいものってできないような気がするんですよ。まあ、
ぶつかり合わないといい作品。
うん。やっぱそれが、うん、いいものってやっぱそれがどっかにあるんですよね、みたいなこと言った時、やっぱりそうなんだっていうふうに思ったってよく覚えてんだよな。
で、ちょっとでもね、今なんか言うと、あ、この人、はい、話聞いてくれない
くれないとか。
もう次の仕事来ないとか。
なっちゃうし。
そうそう、だから戦わないからいい作品ができにくい環境になってきてるね、
うん、みた
いな。
で、今度は誰も何も言わないから、外枠だけ決まってそこだけ、実はみんな心の中で、これどうなの？って思ってる方向に行っちゃっても誰も止めないから出して何もならないっていう。これはもうアニメ云々だけの話じゃないけど、もうそこかしこにこういうことだと思う。いわゆる妥協と中庸の産物でしかないって話になっちゃうわけ。
うん、
ただ、俺らはその妥協作も美味しくいただいちゃうからね。
カウチポテト大好き。
難しいんだよ。
これ妥協したなーっていう味わいがあるもん
ね。だからどこをして成功、自分たちの中で成功としますかっていうのは明確にしておかなければなりませんっていうのもあるんじゃない。良くも悪くも今 SNS があるんで、自分たちの都合のいい好意的な評価だけ見とけっていうのもあるんだよ、これ。
うん。
じゃあ、1000人見たけど、いいって言ってるのは実は10人しかいなくても、10人が言ってる人は全体がそういう風に言っているように見えているっていう錯覚できちゃうんだよね。
うん。
困ったことに。それ客観的な事実ですかって話になるんだけど、またこういうことを言う人も、お前めんどくさいって言われちゃう。
長野さんがよく言ってるのはね、もう、はい、あの作品は残るからっていう
形として残ります。
作品には言い訳ができないから、
はいはい。
あの現場でいろんなできない言い訳とか、時間がないお金がないっていうのはいろいろみんな言うけど、うん、でも作品は何年経っても残るから、
うん、
これに関してはもう言い訳ができないので、その責任を持つためにもう最後まで戦うっていう。うん、まあ、長野さんよく言ってましたよね。
ああ。
だから僕は責任を取るつもりだから、これは俺の解釈ね。
はい。
あの、僕は責任を取るつもりだから、これを引き受けたから、責任を取るんだったら、これくらいのこともあなたたち飲んでくれなきゃダメだよ。残っちゃうよ、このまま。いいのっていう話だと思うんだよね。
まあ、それが監督をするということだという考え方なんですよね。すごい。
リーダーであり、方向性をきちっと出しておかないと、後ろのもの、下のものだとついてこいって言ったって行かないし、でもその人たちの力がついていこうっていうのエネルギーがなければ、絶対にいいものなんてできないっていうのもあるんだよね。これはもう、アニメとかそういうものだけじゃなくて、複数の人間で何かをやろう、やらなければできないものっていうのは、うん、やっぱりね、どんなものにでもこれあるんだよな。で、その商品ってのは、その作った人の思想ってのが必ず出るんで、これが不思議なんだよね。うん、道具萌えの観点から見ても、必ず出るんだよね、思想が。
そう、比嘉くんはやっぱ妥協のプロだからさ。対局にいる人だと思うんですよね。まあ、最悪、ホッチキスも辞さないっていう姿勢でさ。
そう。コミケ会場でもね、当日製本も辞さない。
うん、みんなが立ち止まって拍手してる時にホチキス打ってればいいっていう。間に合ったっていう判断だ。
これも表現なんです。現代アートなんですよ、現代アート。
天才、さすが。日賀さん、さすが。天才だね。それも表現。
いや、まあ、長野さんご存知かどうかわからないですけど、今、渦巻きという作品の制作に入っておりまして、大変お忙しい毎日を過ごしております。まあ、SNS などではね、もうすでにプロモーション映像とかも作られておりますので、すごいことになってます。ぜひちょっと皆さんチェックしてみてください。うん、また、時間があれば、長野さんにも参加していただきたい
ですね。そうですね。
あ、いいですね。
朝記者、出たぞ一人原画会。先日放送された広がるスカイプリキュア第29話、空と忘れられたぬいぐるみが年に1回あるかどうかの青山光一人原画会でしたのでご報告します、
うん、
この週は幽霊話というインターバル的な内容でしたが、それぞれのキャラの見せ場というか見せ場的なカットをちゃんと入れてある反面、バトル展開は激しく描かないで済むような工夫も垣間見え、ベテランアニメーターの妙義をあちこちで味わせていただきました。
うん、
特にラストシーンで真宙が空に肩を寄せて信頼の情が高まったことを暗示しているところなどはもっと天下に知られてもいいと思いました。最高の出来だ。ちなみに次週8月27日は水着会です。日賀さん絶対見てください。
見ましたよ、リアルタイムで見ましたよ、水着会、うん、
そうですね。いや、一人ゲンが本当に最近あんまないです
けどね。
はい、これもね、長浜さんがよくおっしゃってたんですけど、
はい、
この作画マニアを自称する人たちがね、結構その、枚数使ってヌルヌル動くのすごいって言いがちなんだけども、
うん
うん、いかに枚数を使わずに動いてるように見せるかがテレビアニメの、まあ、妙義なんだと。うん
ね、
だから、予算の問題もあるから、バトルシーンは、その、ね、例えば位置関係が分かったり何が起こったかが分かればそんなに動かす必要がないというのが本当はテレビ動画のやっぱその醍醐味だという
、うんうんうん、
喧嘩の醍醐味として説明してましたよね。
メリハリっていうことだと思った。動いてる、うんうん、ずっと動いてればいい、かっこよく見えるかっていうと、そういうことでもないっていうことですから。
はいはいはい。
演出の力っていうのも、まあそこは監督さんですから、それもあるんでしょうっていうのを、その話聞くとね、確かにね、あるんだよな。止まってるからこそ、動いてる時よりも、かっこいいっていうのがさ。
熱文字ネーム清水さん。今回も新前県のてみたび兄様見る前特集配信ありがとうございます。
ありがとうございました。
これらの配信を聞くともうそんな時期かと季節を感じるようになってきました。
うん、
辰尾編集長が出演する NHK の異世界スペシャルも録画予約しました。あ、これはですね、8月28日の深夜24時からですね、2時間半あの NHK 総合で放送された番組だったんですけども、僕と作家の石田イラさんがひたすら喋って、
うん、
異世界アニメを語るという謎の仕事だったんですけど、まあ、多分これもオタクに叱られる役として多分キャスティングされた。
いや、そんな役ないですから大丈夫ですよ。
叱られる以前に、日曜の深夜で誰も見てなかったっていう。
いや。
この後に及んでもなんとなく異世界ものスルーしてきたので今回はしっかり向き合いたいと思います。まだまだ暑い夏が続きますが皆さん体調にはお気をつけてお過ごしください。
あり
がとうございます。まあ僕の謎の最後の仕事でしたねこれはね。
異世界ってやっぱ異世界転生のだ中世のあれの異世界ってことで SF とかもだから異世界になっちゃうわけです。
うん。だから、やっぱ、転生ものっていう。
っていうことなんだね。
うん、感じで。実際に、転スラとか、そういうのを第1話を、石田イラさんと見るみたいな。
おー。
やってましたけど。まあ、石田さんがまたすげえ面白い作家さんで、
へぇ、
ほとんど放送に乗っけられないことばっかりです
。へ
ぇー。おー。
めちゃくちゃ面白かったですけど。
おー。
はい。
でも放送できない。
そう。ただね、なんかコロナ禍で石田イラさんがすごく異世界ものにハマったらしいんですよ。
そうなんですね。
で、めちゃくちゃやっぱ詳しかった。
ああ、すげえ。
話が通じた、いろいろ。で、自分でも今異世界もの書いてる。
おお、そうなんですね。
ね、直木賞作家が異世界もの書いてるんですよ。
どう書くんでしょう。
すごいでしょ。いや、だからそういうので、まぁ、ちょっとお話伺ったりとかして、すごく面白かったんですけどね。そういうのも、まあ、お話を伺えてよかったな、というところです。
うん、うん、うん。
さあ、じゃあまあ、あとは長いメール特集でちょっと扱おうかな。ひとまずは、8月の編集部、普通大変でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば、出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンを、ぜひご利用くださいませ。君の名前